レビ記19章32節、教会の聖書で、では213ページ上の段になります。レビ記19章32節お読みいたします。あなたは白髪の老人の前では起立し、老人を敬い、またあなたの神を恐れなければならない。私は主である。もう一度お読みいたします。32節、あなたは白髪の老人の前では起立し、老人を敬い、またあなたの神を恐れなければならない。私は主である。説教、老人の前では起立をと題して、中谷光雄牧師に御言葉を取り継いでいただきます。お願いします。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
自衛隊の中にコルネリオ会という防衛関係クリスチャンの会というのがあります。2,3 ヶ月ほど前にその会員の証し集、こうメッセージと証し集が発行されて、それを送ってくださいました。以前、同盟教団の信徒理事の一人に、防衛大学の教授をしていた方がいらっしゃって、その方が送ってくださったわけです。この中に載っておりましたその方の証しによると、私もそれを読んで初めて知ったんですけれども、39歳の時に、腸に、腸を飲んだ薬が良くなかったみたいで、腸に穴が開いてしまって、そして、家族は死を覚悟をして、お兄さんからは死の準備をするようにと奥さんは言われたんだそうですね。そういう大変なところを通られたんですけれども、その後防衛大学の中にいたクリスチャンの方、その方が笑顔でクリスチャンっていいもんだよと言われたことがきっかけで、教会に行くようになられたんだそうです。40歳の時で、45歳の時に洗礼をお受けになるんですけれども、韓国の教会を日本の軍隊が焼き打ちした、そういう教会があるんですよね。そのようなことがきっかけになって、彼は自分の罪を悔い改めるように導かれたことでした。そして45歳の時に洗礼を受けられた。その洗礼を受ける前のこの人は、同僚によると鬼の軍曹って言われていたんだそうです。いろいろ、いつもイライラしているというそんな方だったそうですけれども、洗礼を受けてからこの方は心に平安が与えられて、そして、 学生たちが自分の周りに集まるようになってきて、変わっていったんですよね。私が知っている彼はいつもにこやかで穏やかで非常に謙遜な方でした。大学で、授業をする時は、授業の最初の5分間必ず、聖書の話をすると証しをして、それから授業に入るという、そういう方だったんですけども、お前は以前は鬼の軍曹って言われていたけれども、今は仏の名前を言って仏の何々だなって言われるようになったと、そんなようなことが書かれていて、彼もそれを聞いて驚いたようなんですね。自分でも気づかないうちに、信仰を持ってから大きく変わってきたということでした。感謝のメールを送りましたら、すぐに返信が来て、今は月曜日だけとはいえ、この9月から神学大学院に入学して聖書をこれから深く学びたいと思っていますと書かれていました。年齢は何歳だと思いますか？86歳と10ヶ月だそうです。私の一回り上、ですね。すごいなと思いました。話変わりますが、上智大学の第二学長も務めたカトリックの宣教師、ヘルマン・ホイベルス神父が定年後に44年ぶりにドイツに帰国した時、最上の技という詩を友人から贈られました。この詩は多くの人に愛されて、キリスト者で女優であった故長岡照子さん、彼女は宮沢賢治の朗読とこの詩の朗読をライフワークとしていたんだそうです。個性派女優の、これもこう亡くなられましたが、キキキリンさん、キキさんも長岡さんから教わってこの詩を愛するようになって、キリンさんの願いを入れて映画つなぐという映画のエンドロールにこの詩が流された。また彼女が死んで1年目に出版された彼女の本の題名はこの詩の一節、老いの重荷は神の賜物という言葉から付けられたんですね。その最上の技を紹介しますと、最上の技、この世の最上の技は何？楽しい心で年を取り、働きたいけれども休み、喋りたいけれども黙り、失望しそうな時に希望し、従順に平静に己の十字架を担う。若者が元気いっぱいで神の道を歩むのを見ても妬まず、人のために働くよりも謙虚に人の世話になり、弱ってもはや人のために役立たずとも親切で柔和であること。老いの重には神の賜物、古びた心にこれで最後の磨きをかける、誠のふるさとへ行くために、己をこの世につなぐ鎖を少しずつ外していくのは誠に偉い仕事。こうして何もできなくなれば、それを謙遜に承諾するのだ。神は最後に一番良い仕事を残してくださる。それは祈りだ。手は何もできないけれども最後まで合唱できる。愛するすべての人の上に 神の恵みを求めるために、すべてを成し終えたら臨終のとこに神の声を聞くだろう、来よ、あ、来なさい我が友よ、我汝を見捨てじと、最上の技という詩ですね。長岡さんはクリスチャンで、キキさんは、まあ、そうではありませんでした。しかし二人ともこの詩が持っているあるがままの自分を受け入れて委ね切った心の豊かさ、まあ、それに触れて感動していたのに違いないと思います。敬老祝福礼拝の今朝は、聖書が教える老人と老人に対する周囲の人の姿勢について学んで、命の主に礼拝を捧げましょう。最初にレビ記19章32節、皆さんで一緒に読みましょうか。レビ記19章32節、よろしいですか。はい。あなたは白髪の老人の前では起立し、老人を敬い、またあなたの神を恐れなければならない。私は主である。最初に老人に対する周囲の人の姿勢についてですが、老人、年長者一般に対する尊敬の心を態度で示すようにと命じていますね。起立するということは老人に対する態度を示すこと、敬えというのは敬う心そのものを表しています。心に尊敬を持ち、その尊敬の心を態度で示すようにと命じているわけです。19世紀後半にインドの宣教師として活躍したアメリカ人 S.H. ケロッグ博士がレビ記の仲介を書いていて、この命令についてこう書いています。これは恥ずかしいことではあるが、告白しなければならない。異邦人の間ではしばしば立派に示されてきたのに、キリスト教世界の多くの地方では悲しくも衰微してきた徳目である。どんなに多くの青年の思いが白髪の老人の前では起立し、老人を敬うことがことから隔たることをほど遠いかは、混雑した乗り物に乗ればすぐにわかる、まあ、そんなふうに書いています。ケロッグ博士が活躍した年代は1800年代後半、電気機関車が実用化されてくる時代です。そんな時代の乗り物の中でも、まあ、今と同じようなことがあった、かえって驚かされるようなことですね。いつの時代も、まあ、自己中心で自分本位な罪人の思いや態度、これは変わらないということでしょう。レビ記19章32節は全般で老人に対する態度とその精神を命じていますが、後半ではあなたの神を恐れなさい、私は主であると、そう命じています。神を恐れなさい、つまり前半の老人を敬う心と後半の主なる神を恐れる信仰、これは切り離すことができない、二つは しっかりと結びついているものだということです。老人を敬うことは人間関係の倫理道徳上の戒めですね。しかしそれは神を恐れる神との関係、つまり信仰が土台にあるものだということです。神を恐れる信仰と人間を敬う道徳、信仰と道徳、これは一つだということをしっかりと覚えておく必要があるでしょう。これは同じことがモーセの実会の構造からも明らかにされます。今朝は教会学校で金子先生が実会について、話をしていました。実会のモーセの10回10ある戒めの全般は神様と人との関係の戒め、盾の関係の戒め、つまりそれは信仰上の戒めと言ってよいでしょう。そして後半は人との関係における戒め、つまり倫理道徳上の戒めです。あなたは父と母を敬えという戒めはその縦の関係の戒めと横の関係の戒めが交差するところに、このあなたの父と母を敬えという戒めがあって、対親関係と対人関係の戒めを結ぶちょうど奥義の要となる戒めになっていますね。10回の第5回の戒めです。これを申命記の5章の16節で、見てみますと、申命記の5章の16節、あなたの父と母を敬え、あなたの神主が命じた通りに、それはあなたの日々が長く続くようにするため、またあなたの神主があなたに与えようとしているその土地で幸せになるためである、とこのように言われていますね。ここではまずあなたの父と母を敬えと命じていて、その命令はあなたの神主が命じたことだと言っています。主なる神様を信じ恐れる心を持って、その神の御心に従ってあなたの父と母を敬いなさいと命じているわけですね。そうすることであなたの生きる日々が長くなる、幸せになる、これがその幸せの秘訣だと教えているわけです。その戒めを裏側から見て教えている言葉、箴言の23章の22節、あなたの産んだ父の言うことを聞け、あなたの母が年老いても蔑んではならない。箴言23-22ですね。あなたを産んだ父の言うことを聞け、あなたの母が年老いても蔑んではならない。敬うことの反対が蔑むことですよね。 互いに認め合い愛し合い、喜びも悲しみも分け合って仲良くしている親子の姿、これは実に麗しく微笑ましい姿ですが、憎み合い喧嘩が絶えない親子、それは本当に辛く悲しいことですね。19世紀を生きた先ほどのケロッグ博士は、先ほど引用した言葉の中で老人を敬う態度と精神についてこう言っています。異邦人の間ではしばしば立派に示されてきたのに、キリスト教世界の多くの地方では悲しくも衰微してきた徳目である。まあそう言って嘆いていましたね。そうであるとしたら、彼が言うようにそのような罪を認めて悔い改めなければなりないですね。今は21世紀、ケロッグ博士が生きた時代は随分変わってきています。しかし時代がどんなに変わったとしても変えてはいけない大切な教えや戒めがある。そのことを私たちは今日覚えていきたいと思います。レビ記19章32節をもう一度お読みしましょう。ご一緒に。レビ記の19章の32節。はい。あなたは白髪の老人の前では起立し、老人を敬い、またあなたの神を恐れなければならない。私は主である。老人を尊敬しなさいとそう命じても、若い人から尊敬できない、尊敬できないと言われてしまいそうな、そんな気もします。そう言われずに尊敬される老人になるための心構え、テトスへの手紙の2章の2節から5節のところで確認をしましょう。主語の右肩のところにテトスの2章2節3節を書いていますが、5節までお読みします。テトス2章2節年配の男の人には自分を制し品位を保ち、慎み深く信仰と愛と忍耐において健全であるように。同じように年配の女の人には神に仕えているものにふさわしく振る舞い、人を中傷せず大酒の虜にならず、良いことを教えるものであるように。4節5節。そうすれば彼女たちは若い女の人に夫を愛し子供を愛し、慎み深く締結で家事に励み、善良で自分の夫に従順であるように諭すことができます。神の言葉が悪く言われることのないようにするためです。ここでは年配の男の人、年配の女の人と訳されています。新改訳聖書の第3版 今2017版を使っていますけれども、その前の訳では老人たち、年を取った婦人たちと訳されていました。ですからここでは老人の男性と年を取った、まあ、老人の女性に対する勧めがなされているということですね。二節の男性に対する勧めで興味深いと感じるのは、自分を制すること、慎み深くあること、忍耐を健全に働かせること、まあよく似た教えですね。品性に関する教えが並んでいます。どれも監督して指導して収めなければならないのは、誰か他の若い人々のことではなくて自分自身のことだと言っている。まあ、そうですよね。男性は若い時、社会の荒波に揉まれながら勤務先の組織を支え、家庭を守ってきた、まあ、そういう誇りや考え方、生き方の修正が定年退職した後もついて、まあ、染み込んでいて出てくる。そのために若い人にも同じように要求をしてぶつかってしまう、まあ、そういう危険性というのは誰にでもあるのではないでしょうか。ですから他の誰かにどうこうするようにと命じる前に、自制、慎み、忍耐、そういう御霊の実と呼ばれるものですね、愛の性質が年老いた今こそ自分自身に結ばれる必要がある、そうここで進めているのではないでしょうか。3節で年配の女性に対しても、まず神に仕えているものにふさわしく振る舞いなさいと、そう教えています。どうすることが神に仕えているものにふさわしい振る舞いなのかという具体的な内容、それは4節5節のところで若い女性に教えるべき事柄として記されています。それは夫を愛し、子供を愛し、慎み深く低潔で家事に励み、善良で自分の夫に従順であるようにということですね。若い女性に対して年配の年を取った女性がこういうふうにしなさいよと教える、そっくりそのまま自分自身に当てはめなさいということ、それが神に仕えているものにふさわしく振る舞いなさいということではないでしょうか。まあ、こんなふうに見ると、年配の女の人にも人を教える前に自分自身の振る舞いを点検しなさいと教えていること、自分の行いが違っていてはいけない、そう言っているかのように見えますね。まあ、人を抽象せず、 マヤ薬では悪口を言わずですかね、男性のところにはこれがなくて、女性のところにこれがあるっていうのはどういうことでしょうかね。やっぱり年配の人っていうのは男女差でいうといつの時代も女性の方が多いんじゃないでしょうか。ともすると集まって噂話に花が咲いて、それがついつい行き過ぎてしまって、その場にいない人を傷つけるような抽象話に発展してしまう。まあそうなりかねない。だからそうならないように、抽象しないように、悪口を言わないようにと進めていますね。大酒の虜になる、これもどうして男性の方じゃなくて女性の方にあるのかなと思ったりもしますけれども、でも実際に女性のアルコール中毒患者今も多いようですね。まあ酒は飲まないのが一番ですね。何かのことで病院に行って、診察を受ける前に自己診断申告書みたいなのを書くところに必ず酒を飲みますか飲まどうすかありますよね。酒を飲むということは、まあ、体にいいと言って飲むんですけれども、実際にはいろんな治療をするときに妨げになるということがある。まあ飲まないのが一番、信仰の上に飲まないというのも一番でしょうね。年配の男性にも女性にもこのように何事においても自制して慎み深く神を恐れるものにふさわしく、他人よりもまずは自分自身を治めるものになりなさいと勧めています。そうすることで若い人たちの模範となることができて、第5回で約束されている幸せを手にすることができる。父と母を敬え、この地上で長く生きる、そういう幸せを手にすることができるのでしょう。詩編の92編の14節にこう言われています。彼らは年老いてもなお実を実らせ、青々と生い茂ります。老人になっても実を結ぶことができる、本当に幸いなことですが、その結ぶ実は御霊の実、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、品性の実の数々ですね。しかしある姉妹のことを思い出しますが、その姉妹が教会に行くようになる一つのきっかけは、年を取ったら自然に、まあ、いろんなことが自制できるようになる、そんなふうに教えられてきて自分そう思っていたけれども、決してそうではない。年を取っていくにつれて頑固になっていく、そういう自分の姿を思ったということでした。年を取ると 若い時には知らなかった痛みや苦しみもありますね。そんな中で御言葉に、神様の御言葉に養われること、兄弟姉妹との交わりから離れてしまうこと、祈ること、それらのことを忘れてしまうとしたらどうでしょうか。そうすると古い性質がよみがえってきますね。信仰によって新しい命に生かされる、生かされてきたその恵みが維持されて、その実が増し加えられていく、そのことのためにますます御言葉と祈り、神の家族との交わりに加わり続ける、これが大事なことではないでしょうか。最初に紹介した最上の技と題する詩の中で、老いの重荷と表現された事柄ですね。その重荷を誠のふるさとへ行く民ために古びた心に最後の磨きをかけるための神の賜物として受け止めることで、その人の心のありようが大きく変わります。体は動かなくなって何もできなくなったとしても、神様は祈りという最上の技を残してくださいます。手は何もできないけれども、最後まで愛する全ての人の上に神の恵みを求めるために合掌して手を合わせて祈ることができる、主から与えられ加えられる一日一日を感謝して、愛する人々のために祝福を祈りつつ歩ませていただきましょう。お祈りします。父なる神様、今日は敬老祝福礼拝を捧げさせていただきました。教会にご高齢の方々を導いていてくださることを感謝いたします。それぞれに負うべき負いの重荷がありますが、イエス様が共に負ってくださることを感謝いたします。どうかご高齢の方々の健康を守り支えてください。その魂を祝福して、人々のために祈る最上の技のために用いてください。また若い人たちが敬愛を示すことができるものにしてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。敬老祝福の祈りを捧げますので、どこからが年齢制限がありますよね。私はもうちょっとで、そのスレスレの下のところにいるんですが、75歳以上の方のために祝福の祈りを捧げることになっていますので、ちょっとその場に立って紹介、簡単に紹介してくださいますか。じゃあ原田さんか。
だんだん体も良くなってきて、物をよく忘れる。 思い出すんですけど、でも私だけじゃなくて皆さんもその時代が初めて。
はい、ありがとうございます。お岩さん、ちょっとじゃあすみません、
はい、初めてお伺いしました。小山重春の母いつこと申します。77歳と6日に。
なるほど。
この忘れはやっぱり皆さん同じです。なんか同じことを何度も繰り返しますけど、私も元気で今はどこが悪いっていうことを何も思って
ない。
そう思ってます。趣味もやっております。お友達も結構それなりにいますので、楽しくなります。今日は本当にありがとうございます。
はい、感謝でした。ありがとうございます。え、私もっていう人いません？あ、はい。ちょっと顔を見せてくださいますか？今日は藤堂さんがお休みですね、残念ながら来ることはできませんでしたが、80歳ですかね今、ですね、はい、間もなく車の免許証を返納するというふうに言っておられます。藤堂さんのためにも覚えて祈りたいと思います。では心を合わせて祈りましょう。代表して祈ります。
恵み深い天の父なる神様、あなたの深いご摂理によってこの世に生を受けてから今日に至るまで恵みの御手のうちに守り導いてくださいましたことを心から感謝いたします。その間多くの喜びや悲しみの経験をいたしましたが、特にその人生の途上で信仰を告白しキリストの救いに預かることができたことを心から御礼申し上げます。全能者なるあなたが先ほど紹介してくださった4名の姉妹たち、この後も病や災いから守ってくださるように、この地上において生を許されている間、神様の恵みと保護を与えてくださり、信仰を強め深め神様の栄光を表すものとしてください。そのために御霊の力を与え増し加えてくださいますように心からお願いいたします。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
アーメン。